まずいなと思うものも誰かにとってはうまいものかもしれません。
ついつい周りと比べて生き急いでしまう私たちですが、自分にとってのちょうどいいを見つけられたらうまいものですよね。
一番うまくてまずいもの。
皆さんどうも、栄翔です。
八尾です。
はい。
はい、あ、そうですね、私ですね、
はい。はい。
今回のテーマは、あなたにとって第一印象とはです。
あー、ファーストインプレッションね。
そう。いや、これね、ちょっと、ま、すげえ、第一印象って見た目を重視すると思うんだけど、ま、うん、このテーマを選んだきっかけは見た目じゃなくて、
うん、
まあ、とあるアニメ作品のタイトルなんだけど、
うん、
このゴールデンウィーク中さ、ちょっと見れてなかったアニメをこう全部見ようとしてた時に優先順位を つけたのよ。何を見ようかと。
うんうんうんうん、
で、何を見ようかって優先順位をつけるときにやっぱタイトルから選ぶんだけど、
うん、
ここでさ、ダークホースが現れまして、
うん、
そのまあ、いろんなタイトルがある中で、俺が絶対これはまあ見なくてもいいなっていうアニメに、パリピ孔明っていうアニメがあったのよ。
パリピ孔明、
うん、そう、あの、諸葛亮孔明が、まあ、うんうんうん、出る作品なんだけど、パリピの孔明って書いてるパリピ孔明っていうアニメの名前があって、はいはい、いや、これ絶対楽しくないやんと思って、
うん、
絶対見ないランキングの方に入れてたんだけど、
うん、
いざ見てみるとめちゃめちゃ面白いのよ。
いざ見てみたんだ、その。
そう。いや、なんか、だから弟に聞いたのよ。パリピ孔明っておもろいのって言ったら、あれやばいよ、ダークホースだよ、今期の。みたいになって、マジかみたいになって、ダークホースかよみたいになって、見たらめっちゃ面白くて、うん、やばいな、俺こうやって、第一印象とか、第一、なんていうの、これは。見た瞬間にこれ絶対面白くないとかっていう、結構そういうことあんのよ、俺。
決めつけちゃう感じね。
そうそう。で、多分みんなもさ、そういうことで多分あると思うし。
あるある。うん、
人はさ、こう見た目で 50% 以上判断されるって言うから、
うんうん、や
っ
ぱ、
結構そういうこと多分みんな身近にあると思うから、ちょっとそういう話をしていきたいなという、うんうんうん、パリピ孔明から。来ました。
はいはい、もうそれこそイケオジうんぬんとかね、かかとを踏むとか、
そうそうそうそう
食べるとか、そういうのも第一印象になってくるかな。
で、ね、ちょっとここで A ちゃんに聞きたかったのが、
うん、
恋人を作る時、恋人を作るって言い方あれだけど、デートの時って、
うん
うん、何が一番大事？やっぱさ、第一印象の顔じゃないって、俺はやっぱ顔を見ちゃうのよ。
うんうん。でも俺、幻滅する瞬間ってあって、
うん、
鼻毛が出てたら無理。
え、その他が全部良くても？
全部良くてもっていうか、なんか、あ、ちょっと残念って思っちゃうかな。鼻毛ってなっちゃう。
でもさ、それってさ、鼻毛を見るまでに段階があるじゃん。やっぱこう、カフェに行ってさ、まじまじと顔と顔をさ、合わせたタイミングで鼻毛に遭遇するわけじゃん。
うん。
そうなったらもう帰りたいと思うの？
帰りたいっていうか、なんかちょっとこう好きな気持ちがちょっと冷めちゃう。
あー、なるほどね。
なんかどんだけ着飾ってても、なんか素敵でも、そこに現れてる気がする、その飛び出た鼻毛に
やっぱ第一印象よね、これは。
いや、そのルーズさっていうか、で、まあ仮に普段出ててもいいかもしれないけど、デートなわけじゃん。
うん、
なんかもうちょっと気を使ってくれなかったのかなっていうか、な
んか、
そうそうそう、そういう風になっちゃうかな。まあもちろんそれでその人全てをジャッジしてるわけじゃないけど、
あ、でも付き合う対象にはなんないよってことだよね、もう。
ちょっと残念だなって思っちゃう、第一印象的に。
よね。まあ俺はさ、うん、基本的に、うん、まあデートの約束してさ、
うん、
顔合わせるじゃん。
そうね、うん、
まあそれまでメールのやり取りだけとかしてなかったら、うんうんうん、本当に動く実物として見たことなかったとしたらさ、当日出会った瞬間で、うん、俺も出会う前の、例えば八甲前とかどっかで待ち合わせしてるとするじゃん、
うん、
遠くから見んので、うわもうこれダメだと思ったら逃げないよ、うん、逃げないんだけど、
うんう
ん、もうダメの気持ちで会いに来る、
うんうんうん、
だから俺はすげえ見た目を意識するっていうか、第一印象というか、もう ハッと見て、あ、この人多分自分のタイプだとか、別に顔だけじゃなくて雰囲気とかさ、あるじゃん、身長とか、ね、体型とかいろいろあって、そこでも全部ジャッジしてしまうんだと思ったんだよね。
うん、うん、まあ確かにね、言うて顔だよね。
そうかさ、俺さ、うん、それでさ、結局、あれはダークホースだったわけよ、俺の中でね。要は、何が言いたいか。確かに
言ってたもんね。そう。写真あんまりだったって。
あんまりつか、全然タイプじゃなかったんだけど、
うんうん、
別に何、あれを下げすみたいわけじゃないけど、本当にタイプじゃなくて、
うん、
で、会うことさえ躊躇してたんだよ。
うんうん、
で、会った時も別にめちゃめちゃ好きみたいになんなかった。たんだよね、
うんうん、
なんだけどなんか付き合っちゃったし、うん、で結局結婚もしちゃったし、なんかパリピ孔明みたいな感じなのよ、ほんとダークホースというか、
うんうんうん、
で何が言いたいかって、もうダークホースにこそ重要な何かが隠されてるんだと思ったの。
あ、そうかも。でも何事もダークホースかも。なんか仕事とかでもそうじゃない？
そうそう、
第一印象で、うん、そうそう嫌だなって思ってもそうじゃなかったりとかさ、
そう意外とやるとさ、うん、これ自分に向いてるかもみたいな気づいたりするじゃん。
うんうんうん。
だからさ、第一印象ってめっちゃ大事だけどさ、
うん、
本当に本当に強運の持ち主以外さ、その第一印象って多分当てになんなくて、
うん、
なんか第一印象って多分動物的感覚でしょ、自分に合ってるか合ってないかみたいな。
うんうんうん、
でも俺らってさ、もうど自然界からさ逸脱した存在だからさ、多分第一印象にねダメじゃない、第一印象に従ってちゃダメなんだと俺はパリピ孔明でさ思ったのよ。
あ、
このゴールデンウィーク中に ね学んだことといえば、
うんうんうんうん、
だからそれからは、うん、なんかどっかのセブンイレブンのとか行って店員さんに、あ、この店員さん態度悪いなとか良くないなって思っても、
うん、
もっと知ろうと思うようになったる。なぜ嫌だと思ったのかみたいな、
うんうんうん、
そこに多分ダークホースが隠されてるんじゃないかと思ったから。
あ、大事なことだね。でもそれは
っていう、まあそういう感じでちょっと第一印象って適当にうんうん、うん、テーマになっちゃったんだけど、
はいはいはい、ダークホース探しね。
そう、
結構身の回りにあるんじゃない、そういうダークホースって、意外とみたいなこと
ある、あるあるし、
たくさんありそうだよね。
え、ちなみにグレさんはさ、
うん、
初めて会った時 A ちゃん的にはどうだったの、第一印象は。
そうでもなかった。
あ、ダークホースってこと、要はダークホースってことっていうか、
うん、そうだね。なんか思ってたより、なんか、うーん、なんだろうな、まあ好みとタイプでもなかったし、
うん、
その楽しそうじゃないっていうか、なんか影がある感じだったからあ、またそういう人引き寄せちゃったかな自分みたいなでそういう人はやめなきゃって思ってたから、俺なんかちょっと病んでるっぽい人とか、そうね、当時ね、そうそうそう、ちょっとなんか訳ありみたいな人を引き寄せちゃいがちだったから、
うんうんうんうん、
うん、でもなんか結局自分が心を許せるのがグレだったから、ダークホースだねこれ
ダークホースだよ。待って待って、もう一個聞いて、うん、聞いてみたいんだけどさ、
うん、
例えば教師としてさ、
うん、
担任クラスをまあ受け持つじゃん、
はいはい、
でさ初めて教室に入るわけじゃん、
うん、
それも要は第一印象でさ、そのクラスがどんな感じかとかって決めるじゃん、
うん、
あとさ、これ言っていいのか分かんないけどさ、好きな生徒嫌いな生徒って絶対あるじゃん。そういうこと、
うん、
つけちゃダメだと思うけど、
うん、
でも先生もさ、第一印象でさ、この子のこと多分好き、いい子だと思ったらさ、うん、感情的にちょっと優しく接したくなるじゃん、
うん、
でさ、嫌いだって第一印象つけたらさ、ちょっと煙たがるというか、なんか、
うんうんうん、
一歩距離を置きたくなる心境があると思うんだけどさ、
うんうんうん、
教師ってそういう第一印象に触れる機会が多いからさ、
うんうんうん、
それはなんかみんなどう対処してんのかなってちょっと思ったんだよね。
あー、そうね、やっぱりこう綺麗事で言えば、その子のこうバックグラウンドっていうか家庭環境とか、うんうん、その前の学年の時、例えば2年生だったら1年生の時にどういうクラスだったかとか、どういう子だったかとか、その引き継ぎ、前の担任の先生が学校にいればその先生から話を聞いたりとか、やっぱそういうことって事前にやるし、こう色眼鏡で見ない的な、そういうのは綺麗事的にはあるけど、なんだろうな、実際は やっぱりこう担任持つと1年間ずっとその子たちと一緒にいるから、
うん、
なんかだんだんだんだん良くなる関係性がね、良くなっていくケースもあれば、その逆もやっぱりある。どんだけこっちがこう寄り添おうとしても、どんな手を使ってもじゃないけど、どういう声をかけても、いろんな人の協力を得ても、うん、やっぱり最終的にはうまくいかなかったなっていうパターンもやっぱりある。で、やっぱり生物というか生き物だから、自分一人でその瞬時に思うようにはやっぱならなくって、やっぱり家族っていうのが一番だと思うから、子供に影響を与えるのが大きいのって、だからなんだろう、割り切ってたかも。もちろん嫌いとかはないけど、難しいなっていうのはあるの、この子難しいなっていうのは。でも自分一人じゃやっぱりどうにもできないっていう気持ちをどっかに持っとかないと辛くなったかなって思う、うん、
あ、難しい子ってさ認識したらさ、うん、もうそっからはさ難しいっていう第一印象変わんないの、やっぱり。まあもちろんこう いい意味で変わる部分もあるけど、やっぱさ、うげとかなんないの、その子がめっちゃこうがっついてきたりしたら、なんかうわまた来たよみたいな、
うげってなる、なるけど、
なるよね、うん、
なんかふとした時にその子が意外といいこと言ったりとか、優しいこと言ってくれたりとかすると、あ、なんだみたいな、なんか分かってないようでちゃんと届いてたんだとか、この子もこういうこと言うんだなっていうのでハッとさせられたりとか、なんかそういうことがあるたびに自分が未熟だなって思わされるんだけど、なんか逆に俺はその第一印象っていうのを利用しようとしてたかも。その俺が子供に対して抱く第一印象もあるけど、子供が先生に対する第一印象っていうのもあるじゃん。
あるね。
そう、でそれって結構大事で、子供って結構なんだろう、測ってるっていうか、
うん、
見てるんだよね、この先生どこまでだったら許してくれるんだろうとか、
うんうんうん、
で最初結構悪さしたりとかするから、なんか、あ、この先生厳しいんだなっていう第一印象結構大事かも。
あ、先輩教師がやるテクね、うん、めっちゃ怒るみたいなね、
うん、そう、まあ、それがなかなかうまくいかなかったりするんだけど、なんか、うん、ボロが出るっていうか見せかけで厳しくしても結局そう、ね、細かいところをさ、細かいルールとかを決めてなかったりとかするから、そこから崩れていったりとか
そうですね、それは
そうするんだけど、うん、なんかかえってそういう、なんだろう、自分を作るんじゃなくてもありのままでいこうみたいな時もあったし、
まあ、そうか、
うん、なんかそういうのって作るんじゃなくて、やっぱり自分が成長して醸し出されるものなんだなって思った。だから厳しくしようとか説得力を出すようにしようってするうちに、まあ身につくものなんだろうけど、そうしなくても自然と、うん、あ、この人なんか威厳があるなとか、この人にはついていきたいなってこう思わせるものを、オーラっていうか、こう圧というか覇気みたいなそういうのが出せる人になりたいなとは思ってたかな。
じゃあ要はさ、第一印象ってなんかよく面接とかでさ、こう頑張ってよくしなさいって言うけど、
うん、
まあ、根本的にはその人の培ってきたものがそこに出るってことだよね。
そうそうそう、だからそういう培ってきたものがある人は鼻毛を出さないわけよって俺は思ってる。
なるほどね、なるほどね、
そういうところに出るんじゃないかなって。そうね、まあ、だから先生ってこう鏡みたいにしなきゃいけないのかなって、うん、で最初はそうやって意図的に、あの、身だしなみとか言葉遣いとか気をつけていくんだろうけど、それがだんだん自然にこうできるようになっていって、なんだろう、そういう威厳みたいなものになるのかなっていうか、最初からそれがある人ってなかなかいないと思うから、
うん、
俺はそれを途中でね、サジを投げちゃったけど、
いやいやいや、
いやいや、もっとありのままでね、ありのままのーでいたかったからそうそうそう、ちょっと飛び出たけど、ごめんな、話が脱線したから、ね、
いやいや全然。で最後に聞きたいことが、
うん、はい、
私たちお互いの第一印象っていうのもちょっと言ってみたらいいんじゃないかと思ったんですよ。
ちょっと話したけどね、あのオフの方
で。あ、そうね、うん、
うん、そうね、第一印象、 あの時なんて言ったかな、また違うこと言うとあれだけ
ど、 いいよ俺も覚えてないから
今思うあの時の
そう、
第一印象ね。なんだろう、でもすごいなんか、なんだろう、目がキラキラしてるなと思ったね
え、それ何、あの一緒に遊んだ時よね。
本当に最初に会った時でしょ。
そう、
対面した時でしょ。
対面した時、そう、
うん、すごい、
そうね、
目力あるなって感じが
そうか
うん、
それ第一印象ね。
すごい自然だったけどね、意外と。
俺第一印象なんか似てるっていうか、
うん、
なんか背丈も似てたし。
ああ言ってたね、うんうん、
そう、なんかこう親近感って感じだった。ザ親近感って感じだった。そう
よかった。どこでそう思ったんだろうね。
なんか声なんかさ、やっぱ聞く前に声だけしか、まあ、顔写真も送ってもらってたけど A ちゃんから、
うんうんうん、
やっぱ声から判断すること多いんだけど、
うん、
なんか声との違和感が全然別になかったし
うん、やだよね、こんな声でさ、めっちゃひげ面のなんか
そう、いや、まあだから、そう、すごいザ親近感だったかも。似てるっていうか、あ、 A ちゃんだって感じだった。
ありがとう。
だから多分リスナーさんも、もし A ちゃんをどこかで A ちゃんっぽい人を見かけたら、多分それが A ちゃんだと思う
またそうやって、そうね。でも声って結構さ出るもんね、人柄。
出るよね、声ね。
出るよね。うん、あとなんか顔もやっぱ出るから、見るからに優しそうな人とかいるじゃん、顔が。すごい羨ましい。いいなと。
誰どういうのが見るからに優しそうな顔
だ
と思う。俺さ、結構グレさんとかさ、見る感じ超優しそうな顔してるように見えるんだけど。
そうね、そうね、確かにそうだと思う。グレは
やっぱさ、
垂れ目すぎるんだよ。
あ、他人にね、
うん、
他人にねって言ったらちょっとあれだけど、みんなに優しいけど、なんか
いやこう根が優しいから闇に落ちちゃったタイプだと思うよ、うん、もう誰も信じれないみたいな、そんなこと言わないけど、なんかそっち系だと思う。
なんか垂れ目な感じがやっぱさ、垂れ目っていうかな、なんかさ、うんうんうん、優しい人って目がちょっとなんて言うんだろう、
わかるわかる、
ニュってニュってなって、そう
なんかあのおたふくみたいな感じだよね。
そうそう、騙せそうみたいな目してるよね、この人。
いや騙しはしないけど見るからに優しそうな人、パッと出てこないけどいるよね、優しいんだろうなって、
うん、A ちゃんもちなみにね、うん、なんか騙せなさそうな顔だったよ、俺の第一印象。なんか
、うん、
なんて言うんだろう、宗教に頑張って勧誘しようとしても最後にスルッとかわされる感じな。
あ、
なんかどういう顔か分かんないけど、そんななんか顔つきっていうか、なんとなくあるじゃん、見た時に、あ、この人騙せそうみたいな、はいはいはい、それも、
うんうんうん、
一種の第一印象じゃん。なんか A ちゃんはちょっと騙せないなって感じだったかも。
本当？
うん、
そう、嫌な顔ね。
でも嫌な顔っつうかなんて言うんだろう、
意外とさ、意外と騙されるんだけどね、うん、俺も。
でもなんかさ、なんだろう、なんか確信につく感じの顔、わかる？なんかなんか目が座ってるって言うとちょっと言っちゃう。いや、失礼だけど、なんだろう、こう
今んとこあんまり嬉しくないけど、
なんていうの、こう目がこうさっと物を見てる感じ、わかる？
あ、
こう動かない、あんまり目があ
、目が笑ってないって言いたいのかな、
うん、なんていうの、ジュッと見てる。もうなんかごめん、表現できないから、擬音語と擬態語を多用してるんだけど、こうしっかりとこう見つめてる感じがある。
あー、ちゃんと目を見てたってこと？
だし、なんかなんだろうな、もうこれもさ、
みんないろいろ想像しちゃうね。
もうなんか目が座ってるんだよ、本当に。なんか悪い意味じゃなくて、本当になんか度胸がある目というか
目が座ってるは悪い意味よ。
そうね、あの漁師の目、わかる、なんか獲物を捕らえた目みたいな。おい、タイが来たぞみたいな。
いやだ、嬉しくないんですけどそれ嫌じゃない、なんか。
いや
なんか獲物を捕らえたみたいない
や、いい、かっこいいっていうか、なんかそのなんか芯を的を得てるとか、芯がある感じの、
うんうんうん、
雰囲気だったかな。
そういうことね、
うんうんうん、そう
でも、もうあれからさ、半年近く経つからね。
そうだよ、もう忘れかかってる第一印象。でもなんかそういうイメージは今でもある。
本当？
そう。
そうね、確かに第一印象は忘れちゃったかもしれないけど。ね。
かな。まあ、
大事だよね、第一印象ね。
そう、だからもう私はもうパリピ孔明ちゃんと見ようと思いましたよっていう話です
よ。俺はね、あっちょくんはやっぱり動画で見るより実際会った方が良かったって思った。その
本当？
そう、顔とかうんぬんとかじゃなくて、
うん、
やっぱそのあっちょくんが持ってる雰囲気とか柔らかさだったり、明るさだったり、空気感、
うん、
なんかこうあんまり気を使わなくていい感じが、
うんうんうん、
であっちょくんはどっちかというと声だけで聞くより、
うん、
声だけでっていうか、こうやって機械を通して聞く声より
機械で通して聞く
そうねそうそうよりこう生の声の方が良かったかな俺は。
あ、本当？
うん、耳心地が良かった。耳心地っていうのかな、分かんない
けど。よかったよかった。
うんうんうん、そんな感じがしたかな。
はい、
第一印象ね、大事だよね。
そうっていう、まあちょっとたわいないテーマでしたが、
いやいやいや、
こんな感じです。
まあ馬まずもこう第一印象じゃあんまり良くないかもしんないけど、こう意外と聞いてみたらみたいなね、いいこともあるかもしんないから、うん、ね、ちょっと中身まで見てもろって、結構ポッドキャスト界のダークホースかもしんないから、
うん、そうよ、俺はそう信じてるよ。
うん、あんまりね発掘されてないかもしんないけど、
もっともっと発掘してよね。
ね、そんな希望をね、かすかな希望を信じて、
うん、ポッドキャスト界のパリピ孔明になりたいもん俺。
パリピ孔明ってちなみにどういう話なの？
あのまあ中国のさ、あの職に、なんで三国志の中にいた、うんうん、まあ、諸葛亮孔明っていう人が死んだんだけど、うん、なぜか転生して現代の渋谷にこう舞い降りてきたのよ。
あ、そういう感じ
で、そこで歌手デビューを目指してる女の子のマネージャーになって、うん、その諸葛亮孔明ってもともとすごい作詞で、その戦術を編んだりするのがうまいんだけど、うん、まあ、そういう彼の知識を生かしながら、その歌手志望の女の子をこうプロデュースしてトップまで上がってくっていう、うん、結構ね、なんだろう、王道のいい感じのストーリーなんだけど、いかんせん名前がちょっとパリピじゃん。だからさ、パリピ嫌いな俺としてはさ、パリピかよ、どうせ孔明がダンス踊ってんだろうと思ってたのよ。だから全然違ったっていう、うんうん、まあそういう感じ。
あ、確かにそういうなんか歴史ものって俺もこう第一印象で今までとっつきにくかったから、うん、意外と見てみると面白いものがあるのかもしれない、ね。
いやいや、パリピ孔明いいよ。本当、あのダークホースです。本当に今期のダークホース、ね、そう。
なんか世の中にはいっぱいダークホースが溢れてるんだね。
そう、絶対見てほしい。
うんうん、うん、絶対見てほしい。はい。じゃあまあ第一印象に左右されずにいきましょうってことかな。
はい。
はい。ということで今回のテーマはあなたにとって
第一印象とは
でした。でした。はい。皆さんにとってのうまいものが見つかる手がかりになったでしょうか。質問やご感想などたくさんのお便りお待ちしております。
お待ちしております。
この番組は今日を愛するクリオネ、
アチオチャンネル、塩巻いてこの提供でお送りします。
それでは今週のアップデートです。
はい、
はい、では私から。
あ、いっぱいあるでしょ。
はい、そうなんですよ。あのゴールデンウィークで旅行に行ってきましたっていうアップデートなんですが、うんうんうん、石川に行ってきました。
初石川。どうだった？
どうだった？うん、まあ楽しかった。そう言うと楽しくなさそうだけど一泊二日だったんだよね。なんか、うんうん、本当の気持ちとしてはレンタカーとかして、あの輪島の方に行ったりとかね、結構、うん、あの北の方とか南の方とか制覇したかったんだけど、
うん、
まあそうするとやっぱりレンタカー代と2泊3日ぐらいすると ね、うん、お金もかかっちゃうから、まあコンパクトにしたんだけど、
うん
うん、まあまあ、あの加賀の温泉
も良かったし、うん、まあ、トータル楽しめたかなっていうところなんだけど、
うん、
あのまあ、ご存知の方もいるように、あのグレがですね二日酔いをしておりまして、
はいはいはいはいはい、
はい、もう出発したその日の朝に駅でゲロを吐き、
え、でそのゲロ吐いたのはさ、
うん、
片付けたの頑張って、
あのねグレも吐くって思ってたんだろうね、あの買い物袋を自分で持って行ってて、
うん、
手に握りしめたまま電車に乗ってて、うん、で在来線降りて、その降りて階段を上る前にもうなんか歩けない感じになってて、
うん、
座り込んでおもむろにビニール袋を広げて、うん、おえみたいな
来たよ、
あのまだ到着もしてないんですけどみたいなそう、そのまあゲロ事件から始まり、でも新幹線の中もさグレは寝ててさ、うん、で俺まあ一人でぼーっとしてたんだけど、
うん
うん、でまあ到着して無事ね、あの旅館に着いて、その旅館の検温、うん、今コロナのご時世だからさどこ行っても検温されるじゃん、
うんうんうん、
で最初に俺がピーってやって大丈夫だったんだけど、グレの時になんか37度くぶ、う
ん、やばいじゃん
そうちょっと高いんですねとか言って、
ちょっとじゃないよ全然高い
入らないでくださいとか言われてて、
うん、
なんか入り口で止められてて、なんか、うん、でその検温した人結構さ顔がこわばってておじさんだったんだけど、
うんうんうん、しかも外国人だしね、グレさん
はね、そうそうそうそう、最初なんかおでこにピーってやって、やっぱさ、うん、おでこだから暑かったんだろうね、
うん、
でその後腕にピッてしたら大丈夫だったんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかセーフみたいなそんなこともそうそう、でそんなこともあって、でまあ金沢の有名どころ、うん、東茶屋街っていうところとか兼六園、あと金沢城とか見て回って、うん、帰りはコナンに影響されて、なんかコナンに今ハマってて、
うん、
アニメのね、
うんうんうん、
でコナン君たちがさ新幹線の中でさ駅弁食べてたので、それ見て、うん、美味しそうとか言ってて、
うん、
まんまと影響された私たちは本当は行く時に駅弁を食べる予定だったんだけど、
うん、
まあ一人がさゲロゲロだったから行く時は
食べれなくて、ね、
そうそうそう食べれなくって、なんかごめんねみたいになって、で帰りは絶対食べようってなって駅弁食べて、俺初駅弁だったかも。あちょくん食べたことある？駅弁。
駅弁太るから絶対食べたくないんだよね。
そういう理由ね。
そう。
そう、初めてだった。
美味しかった？
なんか、うん、憧れはあったんだけど、なかなかやっぱ高いしさ、あの、ね、周りで食べ、ね、食べてる人とかね、いるとやっぱこう匂いが気になるなって俺思ってたから、
うん、
自分が食べるのは結構気が引けてたんだけど、うん、まあ初駅弁を2人でして。
え、何弁だったのそれは？
なんか何、部屋がさ、部屋っていうかあのトレイが9つに分かれてて、
うんうん、
いろいろ入ってるみ
た
いな。
あ、うんうん
うん、見栄えも良かったよ。
サザンが9ね、三角形3のやつね。
そうそうそう、サザンが9ねなんかすごい昭和な感じじゃない？サザンが9とか急にそんなこと言い出してでさ、一個困ったことがあって、
うん、
あの温泉から出て初日の夜、なんかさ歩いてたら足がさなんかチクチクしだして、
うん、
なんか痛風とか思って最初、
うん、
なんかあ、いたいたみたいな。でよーく見たらなんか薄く虫刺されみたいな跡があって、
うん、
でその時は全然赤くもなってなかったんだけど、まあ、ちょっと歩いたら痛いなぐらいな。でも、うん、足の甲を刺されてるのに足の裏が痛いの、やばいじゃん、
うんうん、
何これとか思って、で普通に寝て起きたんだけど、だんだんだんだん赤くなってきて、今すごいの、なんか虫刺されが。
え、今もまだ治ってない？
そう、今も今もそう。でなんか別にそんな何腫れたりとかそういうことはなってないんだけど、
うん、
なんか未だに2箇所ポツポツってあって。
ムカデじゃないの？
あー、なんかそっち系かも。アリとかクモとか、
うん、
でもそんな何歩いただけで痛いみたいなのなかったから、多分毒がある系なんだろうけど、なんか俺コロナのワクチン打ってから、
うん、
なんかそういう蚊でも今まで何ともなかったのに結構反応が強く出るようになったの。
新たなる副作用的なやつなのかな、
わかんないけどね。なんか去年のそれこそ1回目打った後、7月8月ぐらいに蚊に刺された時に、なんかその後がすっごいなんかもうでっかくなって、でこう気がついたら寝てる間とかに書いてて、でその傷もすごい治りにくくて、しばらくそのまんまだったんだよね。で今ようやくそれが元に戻ったけど、もうなんか何書いた後っていうか黒いまま残っちゃってて、でなんかその時と同じような感じになってんの今、ただの虫刺されが。
なんか調べてもらった方がいいかもね、もしかしたら。
そうそうそう。でなんかネットで調べたら、なんだったっけ、なんかそういう過剰反応みたいのがあるらしくって、アレルギー、虫刺されアレルギー的な。そうそうそう。でもなんか結局ステロイドとか塗るしかないのかなって感じがするから、前皮膚科行った時にもらったやつがあるから今それ塗ってるんだけど、まあそれ塗ると痒みはね収まるけど、治るのはまだしばらく時間がかかりそうだなって思って、それがちょっと旅行でねもらって帰った、なんかあんまり良くない出来事だったんだけど。
なんだろうね、足にね。
そう、なんか最近皮膚系がすごい弱くって、
うん、
ようやく顔のニキビとか落ち着き始めたかなって感じはするんだけど、なんかやけに油っぽかったし、ちょっと前まで、でなんか化粧水とかも買い替えてみたりとかいろいろして、やっと顔の方は落ち着いたかなっていう感じがするんだけど、今度また足になって。あ、ちょうどそういうのない、なんかコロナのワクチン打ってからちょっと何体質変わったかなみたいな。
そうねー、思い当たる感じないかな今のところ。
蚊に刺された、その後。
蚊に刺されたかな、ごめん、蚊に刺されたことにも気づかないかもしれない俺。
イタリアも蚊がいるでしょ。
いるんだけど俺あんま刺されないのよ、どっちかというと、
俺も刺されないよ。だから今まで全然気になってなかったし、刺されてもほら十字にしてさ、ピッピッとか言って、
そう十字クロスにしてね、封印して
もよかった、ね、そうで、ほたってたらさ治るじゃん。
治る。
なのにそれがすごい赤くなったりとかさ、腕に刺されてもブワーって赤く広がって、なんか冷やしたりとかしてたの去年。
なんかあれ、血液検査的なのしてもらったら、もしかしたら何かの異常だったりするんじゃない。
怖。
でもなんか分かんなくない。意外とそういう時に、
ね、
なんかタイミングとしてはまあやってみてもいいかもね、なんか。
で俺さ、なんか仕事の関係でコロナのワクチン以外もめっちゃ打ったの去年。なんか何、はしかのやつとか、マシンだったかな、なんかオタフムンプスか、そういうのも2回打ったし、注射ばっかりしてるから、なんかそういうのでいろいろミックスされて体質変わったかなみたいな。
あ、それもあるかもね、もしかしたら。
そうだから、なんかグレはさ、ヴァンパイアかなとかって言ってるけど、いや笑えないっつって冷たくあしらったんだけどそう、こっちは痒くて悩んでんのにみたいない
やまあでもさ俺もこの前血液検査してさ、なんか糖代謝が悪いみたいに出たからさ、やっぱやってみた方がいいかもね、意外と。なんか知らないうちに何かが悪くなってるかもしれないから、
ね、なんかやーねって感じ。
まあ、早期発見できたらさ、いい方いいからさ、まあ、ありかもね、そういうタイミングで気づいた時にやるのいいかもな。まあ、って俺らだってさ、まあ、あとオイルだけじゃん、もう若くはないんだ、ね、まあ若いっちゃ若いけどさね、
若くはならないもん ね、
そう、
そうです。まあ総じて旅行は楽しかったです。
え、
まあ、ノートの方にもいろいろ書いたんですけど。
書いてさ、喧嘩しなかったんだ。
喧嘩はしてない。
なんでお前旅行って分かってんのにそんな飲んで帰ってきたのボケがみたいなことはないの。
まあ呆れちゃって、いや前から言ってたんだけど、その次の日旅行だから早く帰ってこなきゃって、いつも二日酔いになるんだから、ね、そんなに早く出発するわけじゃないけど、ね、その二日酔いであーとか言って楽しめないの嫌だからねみたいな言ってたんだけど
ことごとくじゃん。
まあまあまあそうそうそう、案の定だよね。
偉いね、怒らないと俺だったら速攻で喧嘩してるよ。お前何考えてんの、金払っていくのにバカかみたいな言っちゃうもん
確かに。 うん、でもなんか昼ご飯とかおごってくれたけどね当然の当然の報いだよね
まあそういうのがあるからね、
うん、まあ寂しかったけどね、駅弁も食べれなくなったし、
まあそうだね、
うんうん、まあでも痛い目見ろと思ってハケハケと思って
え、吐いたの1回だけなの？
吐いたのは旅行中に吐いたのは1回かな、うん1回と思う。でも行く前に家でもう一回吐いてた気がする。
で、すごくない？だってさ、旅行、いやごめん、グレさんのことばかりしたいわけじゃないけど、なんでそんな飲んじゃったんだろうね。
いや、わかんない。で、まあ今日も飲みに行ってるけど、今日はなんかノンアルにするって言ってる。
懲りないね。
もうそういう人はそういう人だからね。
いや、まあね、まあ好きな人は好きだからね、お酒がね。
そうね。ほんと、もう。だからそういうので何か大切な人を失うとかしないと分かんないんです
いや、まあまあそうでしょ、教訓としてね、
ほんとよ。うちの父親もそういうのがいろいろあって、
うん、
ね、母と俺と弟と3人で家出した時に坊主にしたからね
いや笑い事じゃないけど
病んで、でなんかお寺みたいなところに行ってなんか修行みたいなしたらしいよ。
可愛らしいっちゃ可愛らしいけどさ、当事者としては迷惑だよね。
うん、そうでもしないとあの人は変わらないって思ったからね。
まあグレさんも意外と通ずるとこがあるかもしれないよね、うん、そこに
ね。なんか俺もだからそういうのがあって抗体がついてたからね、喧嘩にもならなかったんだと思うけど。
いない、もう俺とあれなんか多分すぐべちゃべちゃ言うと思う、絶対なんか
まあ喧嘩にもならないぐらい死んでたから、グレは。
そうか。いや、俺も A ちゃん偉いな、言わないのは偉い。
いや、でもお腹殴ったよ、ポンって。いや、あ、やめてとか言ってたけどね、吐きそうで。そうそう、そんな感じ。
まあまあ、それも一つの思い出か、うん、ね。
うんうん、そうね、そうそう、思い出にはなったかなって思う。うん、はい。そういう旅行の話でした。
はい。
はい、
私か。いや、私アップデートというわけじゃないんですけれども、うんうん、イタリアに帰ることになりましたというお話をもうしようかな、ここで。
はいはいはい、
と
ついにですね。
多分この放送が流れてる頃にはもうイタリアにいると思いますので、皆さん、
うんうんうん、
はい、という
お知らせ。なんかそう思うとあっという間というか不思議な感じするよね、なんか。
そうね、確かにね、なんかこれがもうデフォルトっていうか、いつものことかと思って収録日本と日本でやってるけど、うんうんうん、実はそうじゃなかったもんね、本来イタリア日本だったけどね。そうね、
なんかでもさ、うままず始まったのが去年の6月で、
うん、
で思えば半年しかイタリアにいる時の収録ってしてないんだよね
そうだね
うん、だからまあ寂しいけど、あつよくんがまたイタリアにね戻ったら、それはそれでまたこう違う味が出てくるのかなっていう。
そうそうそう、ね、最近もっとイタリアのね、ま、話してなかったからね、
うん、そうそうそう、海外の情報、海外って言ったら誰かさんに怒られるかな、
他国の情報ね
そう、他国の情報が ね入ってくるかもしれないし。
そうそうそう
そうそうそう、という、うん、どう心境としては。
うーん、いや、まあ本当になんつうんだろう、もう今後多分こういう生活になるんだろうなと思ってるから、なんかね、あんまりそういう深い感情はないんだけど、うん、まあこう、
うんうん、
イタリアにいる間、日本にいる間でこうできることはちゃんとこう考えてさ、進めていかないと、うん、なんか時間を無駄にしちゃダメだなと思った。前の2年間はさ、うんうんうん、もう帰れないっていうのもあったし、結構こう、うん、適当に時間をさ2年間使ってた気がするけど、
うんうん、
まあね、今回ちょっと離れてみてし、いろいろ事情も変わったから、もっとこう、
うんうん、
しっかりとあれと一緒にいる時間だったり、家族と一緒にいる時間もこう大切にしながら過ごしていきたいなっていうちょっと心境には変わったかな。
またね、なんかこうコロナのこととかもあるから、こう空港での様子とかね、そういうのも、うんうんうん、まあ、チョーチャンネルとかでもね、伝えてもらえると思うし、皆さんも楽しみにしてると思うから、はい、俺も見たいです、早くアチョチャンネルが。
いや、もうアチョ
チャンネルせかすわけじゃないけど、
アチョチャンネル休業中なので、まあもう、まあまあ、うんうん、もうすぐ開業しますけど、まあまあまあ、こういう、まあ、そんな感じですよ、本当に。
なんかさ、こう 帰国っていうか帰国じゃないね、なんていうの、
なんだろうね、
まあ、実家を離れるってなると、
うん、
いろいろさカウントしない、あこれが最後の風呂かとかさこれが最後の晩ご飯かとかさね、なんかそういう風に俺はさ海外とかじゃないけど、その実家からねまたこう下宿先に戻る時とかよくそういう風に思ったりするからね、
本
当あと数日だね、
そう、楽しみます。いやまあでも、ね、なんだろうな、でも本当ね、ま、そのイタリアで結婚する時に行くほどのなんかね深い感情はなくて、いやなんかもう、なんだろう、なんかもう多分ルーティーンになるんだろうなって思ってやるから、なんかも
う
普通に新幹線乗ってどっかちょっと行ってきますくらいの感じで今はいるよ本当に、
まあきっとイタリアもアチオ君にとっての居場所になったからだろうね。
そうだよね、こうなんか外国なんだけど、まあ他国なんだけど、まあいやだ外国って言っちゃえばあれいないから外国なんだけど
いい大丈夫、
まあ、外国感がない感じにはなってるね、
そうね、いやいやいや結構大きいアップデートじゃないですか。
いやでもなんかさ動画とか全然撮ってなかったからさ、なんかいやなんかもう久しぶりに撮るとね緊張じゃないけど、なんか今までは全然考えなくても、あこのシーンとこのシーンとこのシーン入れたら楽しくなるだろうなみたいなのが自然と湧き上がってきたんだけど、あんまりにもやってないとさ、なんかすごい思考停止すんのよ撮ってる時も、あこれはどこで、ああみたいに、この前ちょっと予行演習みたいなのやったけど、なんか全然前の感じで撮れなくてちょっと焦ったんだけど、まあ、そこもね、みんなに楽しんでもらえたらいいなと思いつつ、
そうね、まあマンネリ化するよりはねいいかも
しれない。そうそう
そうそう、お互いにとってね、見る人にとってもそうだし、あちおくんにとってもね、
まあそういう願いを持っています、
ね、
持っています、
俺もさ、まあなんとなくあちおくんがイタリアに戻る時期っていうのはね、前から聞いてたけど、なんだろう、今回のテーマをあなたにとってコロナ禍とはとかにしようかなとかってちょっとよぎったの。なんかコロナ禍っていう風に大々的に話したことなかったなっていうのもあるし、まあだいぶ、落ち着いてきた感あるじゃん。もう旅行とかもみんな普通に行ってるし、人はどこに行ってもいっぱいいるし、で、まあちおくんもコロナ禍っていうのをイタリアで過ごして、今回久しぶりに日本に帰ってきたから、なんかそのコロナっていう視点で見て何か思うことがあるかなとか思って、そういう風にも考えたんだけど、なんかやっぱ改めて家族のこととか考えたりした、海外にこう暮らすこととか、
なんかある？なんかさ、うち祖父祖母ともにさ、まあ、まだ生きてて、まあ、いろいろ病気を抱えてるんだけど、まあ、こうコロナ禍でさ、いつか誰かが亡くなった時にやっぱすぐ会いに行けるとか、お葬式とか最後見とれると思ってるけど、それが無理だって思ったタイミングで、だからやっぱこう物理的に近くに入れないこととか、すぐに行くことができない状況がさ、いかにこうむずがゆいというかもどかしいかっていうのに気づいたから、なんかもっとこう家族との時間、例えばあれとの家族の時間もそうだけど、自分の実家との家族の時間も大切にしようと思ったし、なんか仕事もそういう視点でいろいろ選んでいきたいなっていう思ったの。今まではなんか全然本当に自分が好きなことだけとか、キャリアとかそういうことだけしか考えてなかったんだけど、なんかそうじゃなくてもっとこう自分以外の人と過ごす時間を大切にすると、なんか A ちゃんもさ、グレさんとの同棲のためにいろいろそういうの考えたと思うけど、なんか初めてそういう視点でこう仕事選びもそうだし、ね、家族とのことも考えられたのはやっぱコロナがあったからかなとは思うね。
確かに、
俺
もやっぱり動きが取りやすい仕事をしたいなってやっぱコロナきっかけに思うようになったし、人間関係がやっぱ変わったかな。コロナを機にそのね、関わる人っていうか、あちおくんもだってさ、コロナを機に出会ったようなもんじゃん。
まあそうね、いやもうそれだよね
ね、本当に本当に、だからなんかそういう風に考えても、コロナ禍ってこう一つの大きいテーマとしてね、なんか話せそうだなっていうのもあったんだけど、 まだまだ続くからね、イタリアも今どういう対応になってるかっていうのもあるだろうし、なんかそのあたりもまた教えてください。
はい、教えます、はい、教えますとか言ってそんなことあんま教えられないけど、まあなんかね日々ありましたらアップデートしていこうと思ってます。
ああ、ついにね、ついに渡っちゃうわけね。また
そうですよ
、はい、
え、でも多分ね、これを聞いてる時はみんなもう俺はイタリアについて何日か経ってるから、
確かに確かに、
うんうんうん、そうタイムリーじゃないのは申し訳ないですけど、
はい、うん、そうね、じゃあまあ渡った後の手だよね
そうそうそうそうそうそう本当はね、本来はね、でもそうじゃないっていうね、うんうんうん、
じゃあそうそう、日本にいながらのこの収録はこれで最後。
そうだよ、あ、そうだね、うん
うん、まあ、またあるかもしれないけど、
いやもう絶対あるんだけど、絶対あるんだけどとか言って
この最近の感じではね、
そう、
うん、次回はまた日本とイタリアに戻るっていうことで、
うん、馬まずもやっと本来の姿に戻るんじゃないでしょうか。そ
う、ね、うんうん、なんか世界情勢もね今いろいろあるから、
うん、そうよ、
心配ではあるけどね、親も心配してんじゃない。
今全力で父親に止められたし、父親の友達にもさ、なんか止められたけどさ、なんか
だって知らないわけじゃん、結婚してることを。
だから母親がなんか、まあ、知ってたら何も言わないんだろうけど、知らないから仕方ないよねみたいな言ってて、
うんうん、そうだよね、うん、
っていう、まあ、うん、そういう、まあ、別に俺あんま何とも思わなかったよ、なんか、
うんうん、まあそういうもんだなっていう。
だからもう知ってたとして、知ってたとしても多分ね、行くなっていうか、うん、今行ってもいいんかみたいなことは絶対言うと思う、
うんうん、まあね、
だからまあ、うん、ね、まあ、まあそんな感じよ、まあ、大体みんなさ自分のことじゃないからさ、うんうんうん、言いたいことは言えるよねって思ってる俺は。
まああれだよね、遠回りっていうかアメリカ回りで帰るんでしょ。
うん、今回はね、あのなんだろう、中東経由で帰るよ。
あ、行けるの。あ、そこは飛べるの。そこは飛ぶのか。
うん、なんかね、多分ね、中東のエアラインは動いてると思うけど、多分中国とか、あと他は動いてないんじゃないかな。多分、うんうんうん、ロシア上空を飛ばなきゃいけないフライトスケジュールがあったところは多分ね今難しいと思う。だからそのフィンランド経由で帰るとかっていうのは多分できなくなってるような気もするけど。
あ、
うん、
そっか。
そうそう、で、
まあね、
まあでも全然高くなかったよ、うん、フライトも。なんか普通に 3,40 万するかなと思ったら全然そんなことなくて、往復で一応買ったんだけど、うんうん、10万いくかいかないかくらいで買えたから、
う
ん、そんなにね、なん高く、やっぱみんな乗らないからっていうのもあって、うんうんうん、そんな高くなかったよ、うん、
そっかそっか、
うん、
まあ無事を祈りますよ。
本当本当、撃ち落とされたくないからね、うん、まあ、大丈夫だって、ね、信じたいけど、
本当に怖いけど、うんうんうん、またね、次回イタリアと日本でちゃんと収録できることを祈っております。
楽しみや
、うん、ね、忘れ物しないようにね。
そうだよ、これマイクちゃんと持っていかないと、せっかく買ったから
そうね、いろいろ日本で買ったものもあるだろうし、
そうそうそうそう、
あのお土産もちゃんと届けてね、あれさん。
あ、届ける届ける、入れた、もうスーツケースの奥に
ね、そっかそっか、あれさんも待ち遠しいね。いいね。
いや、あれはね、一人でずっとカウントしてた、あと何2日と何時間みたいな、毎回怒ってくる
いやいや、楽しみですよ、そりゃやっぱり。
そうね、うん、楽しみよね。俺も楽しみなんだけど、なんか今バタバタしすぎててさ、なんか楽しみなんだけど、うん、楽しみを 100% 味わえない感じ。
なんかじわじわ来るかもね。あんまりこう、なんだろう、期待値上げすぎて結構あっさり、会っちゃうとあっさり
して
、
そうなのよ、
ね、だんだんだんだん実感が湧いてくるかもしれないね。
もうさ、なんかね、忙しいって罪だね、いろんなことやってっと
そうね、まあ考えないためにはね、忙しいのも大事だけど、
うんうんうん、
まあまあしばらくは2人の時間楽しんでくださいよ。
いや、ありがとうございます。
はい、いいね、なんかおめでたいアップデートで
した。いやありがとうございます。はい、
うん、はい、じゃあこんな感じで今回のアップデート、はい、終わりかな。
そうですね、はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のテーマはあなたにとって第一印象とはでした。皆さんは第一印象どのように思われることが多いですか？僕は第一印象で損をすることがとても多いです。というのも、最初はあ優しそうだなとか、なんかすごくいい人そうって思われるんですけど、でも話してみたら意外と毒舌とか、めっちゃはっきり物言うやんって思われて損をするタイプです。逆にヤンキーとかちょっと怖そうな人が意外と話してみたらめっちゃ優しいっていう方が株が上がるじゃないですか。だからそういう人っていいなと思います。第一印象っていいようでなんか損したりするなーなんて思いました。はい、ということで今回のテーマはうまい度、50% かなと思います。はい、半々ですね。それではお知らせです。うままずでは皆様からのお便りをお待ちしております。日々の出来事やお悩み、ご相談など気軽にお寄せください。番組の概要欄から投稿フォームのリンクへ飛べます。メールアドレス、うまくてまずい @gmail.com からもお便りいただけます。 Twitter や Instagram の方もぜひぜひフォローしてくださいね。ということで、いつもお便りをくださる皆さんありがとうございます。ご紹介が遅れてしまったりしてるんですけれども、気長にお待ちいただければと思います。そして遠慮なさらず、これからもどしどしお寄せください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。次回は八尾くんとね、イタリアでの収録が再開します。私はそのまま日本にいます。それでは、エイシオでした。サリュー。